ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちのんのコーナーです。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーは様々な子どもたちに関わる団体個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。アドバイザーは相談サポートアルタス堀之内健吾さんです。堀之内さん、明けましてお
めでとうございます。素晴らしい、
今年
もよろしくお願いします。
2019年
ですね、
はい。まあ、今年もいろんな方といろんな出会いがあること
ですね、
はい、今日は2019年最初のゲストです、
はい、
自己紹介お願いします。
あ、私緒方和幸と言います。子供たちと遊ぶのが大好きで、
はい、
今所属しているのがですね、延子連の副会長の研修部長でインリーダーというのをやっています。
はい、
それからボイスカートでは、うん、まあ、一段の団員長ということ、
はい、
ま、あとはですね、体験活動をすべて、うん、引き受け人というような格好でおります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ね、たくさんいろんなことで子どもさんたちに関わってらっしゃる方ということなんですけどね。
素晴らしいですね。ボイスカースクートの方は去年も ね、
お見えになりました。
来ていただき、ゲストに来ていただいた、
は
い、
少しはちょっと、ね、
ちょっと僕たちもね、
はい、
知識が
こういうものだっていうのがね、うんうん、分かってきましたけれども、
ですよね。また加えてね、
はい、
小田さんはいろんな活動とか、
ね、う
ん、
はいはい、
今はお仕事的にはどんな仕事なんですか？
仕事はですね、ある中学校の不登校生を支援する指導員でございます。
不登校支援ですね。
それどういった形で入っていくんですか？例えばそういう相談があって、でそれに出向いてお話を聞くみたいな感じなんですか？
それが主体です。
あ、
はい、で先生たちがですね、やっぱりほら、うん、休むと、ね、うん、まあ、私たちにこう言わせると3日休んだら、うん、もう4日目が大変なんですよね。
そうですね、う
ん、でそこまでに何とか話をしようやという、
じゃあ割と早めの段階でということですね。
あ、はい、そうですか。
はい、
もうじゃあ1日2日目ぐらいでもう、はい、すぐ動くという。
そうですね、それが一番だと思います。
長引かせないってことですね、うん、
要するにそこで誰も対応しなかったら、あ、俺はそうかと、
なるほどね、
思んでしまう、私もそうなのかってこう思ってしまうし、でどうせ先生たちは、俺はあれが嫌いなのに、何ともしてくれんじゃねえかっていうような、まあ向こうから言う、の立場で言えばですね、そんなようなことがこうあるから、いやいや、それはねえって、人っていうのはそういうのもあるぞと、
なるほど、
これが私の一番得意なところです。
そうなんです、ね、
それは、ね、もう人生経験がもう、
そうですね、ね、まあ、言えば、まあ、お孫さん世代の、
おいくつですか、ここ
ね、
78歳、
ね、
若い、
ね、
もう
若いです、
素晴らしい、ね、ラジオだからわからないと思いますけど、はい、非常にね、紳士的な、
そうです、
ね、うんうん、もう きっちりされて、さすがだなっていう、ところ
なんか説得力ありそうですね、お話を、子供さんたち、いかがですか、やっぱそういうお話をする中で、子供さんたちっていうのは、ちょっと変わってくるところもありますか？
うん、特にやっぱり子供と接するときには、俺じいちゃんだよって、はい、
なるほど、
じいちゃんに父ちゃんと母ちゃん言えないかったら言ってみろよって。
いや、それはでもいいですね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんとの関わりが子供たち、最近の子供たちはちょっと少なくなってきてます
よね。それが問題ですよね。じいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らせばね、もっと話のね、展開は
そうですよね、
あるんですよね。
お父さんお母さんが忙しくてなかなかそう話すタイミングが取れないとか、話したいけれども話す場所がないっていうか、そういう時に、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがいてくださったらっていうところはなんかあったりしますよね、
はい、そこがやっぱり昔の日本のいいところかな、
はい、そうですよね、 今ね、核家族化がもうだいぶ進んでしまって、今ワンオペ育児なんていう言葉もあるぐらい、もう一人のお母さんが一人であの育児を全部するというようなね。
そうです。それその他にやっぱりそのまあじいちゃんばあちゃんがいれば、まあね、カバーになるんやけど、あのお父さんお母さんだけど、なんか不仲になった時にはもう終わりね。
そうですね。間に入るね、子供たちは置いてけぼりになりますからね、
一番それを犠牲にしてなっているのが子供たちなんですよ。
あ、素晴らしいな、いいな、
ね、やっぱ実際その、いろいろお話をしてくれるもんですか、子供さんたちって結構やっぱりこう吐き出す、
やっぱりこちらから話しかけないと、うん、やっぱりもう僕らはあのうんとかいいえという、うん、それだけでもまあ、話はできます。
やっぱり一番はね、話を聞いてくれる存在がいると、
はい、そうなんですね、やっぱそこが一番吐き出さないとダメなんですよね。
そりゃそうですよ、
早めに対応して、いろいろ話を聞いてあげるというところから始まるみたいな、
ね、自分のことを、ね、心配してくれる人がいると
そうです
いうことを自覚してもらうだけでも ねこの投稿に、まあ、なるかならないかっていうところの境目でもありますよね。
ですよね。
素晴らしいですよ ね。
そういう活動もしてらっしゃるし、
でもまたそうやってね、ボーイスカウトみたいな感じ で、子供たちにとってもこれもね、あの自己研鑽ですよね、子供たちにとってみればですね。
あ、そうですね、あの自己研鑽をそのみんなとこう競争しできるシステムも作ってますからね。
そうですよね。
で私がなんでそうボイスカートに一生懸命なりだかしたよ、だ私こっち転勤してきたのが34ぐらいだったんですよね、
はい、
でそれまで東京だったんですけれど、あのかな、子供がですね、友達がなかなかできないし、友達ができて、あのあれしたな、よかったなと思ったら、こうなんかね、ちょっとよそからの店から黙って持ってきてたっていう、
あら、
っていうようなことがあったりしたもんですから、いやーこれはこういうような青少年の活動ではダメだなっていうのがこう私のきっかけになって、で一生懸命そういうことがないようにしようと。
なるほど。いやボーイスカウトももあのもちろんあの自分を高めるっていうことももちろんですけど、はい、やっぱあの友達というか仲間とのやっぱり協力関係
です
がやっぱり一番の
っていう、ね、はい、一番ですね、それがね、
それはやっぱりさっきの不登校のお話にも通じるところがあって、
うん、そうですね、
あの子供を一人にさせないと孤立させないと、うん、そして助けを求める、また助けられる、はい、うん、力っていうものも、うん、まあ、ボイスカートの中ではね、身につけている
んですよね。必ずほら、反省度を作りますので、すべてのことは班長と相談しながら、で、それで相談ができなかったら隊長が出ていくと、っていうような、こう、システムになっているのでですね、で、班でゆっくりとこうみんなでこう話し合えることが、そう、いいところなんですよね、やっぱりね。でその中でやっぱり個人のこうやっていく種目がこうありますので、
ね、はいはい、うん、まあ、いろんなね、あの活動、ボーイスカウトの中でもキャンプがあったり、はい、夜間歩行があったり、いろんなことをしてらっしゃいますよね、
は
い、
何でしたっけ、さっきちょっとお話聞いたナイトハイク、
ナイト
ハイク、
まあお化け大会って言ってました。
気も試し
みたいな、はい、
でもですね、夜のですね、キャンプ場の周辺のでもいいんですけど、静かになったところで、うん、そこで物音を立てないで歩こうやと、うん、でしかも前の人が見えるか見えないかぐらい離れると、っていうのが条件なんです。
なるほど、
うん、そしてそれでさっさっさって黙って歩くと、
黙って歩く、
黙って歩
く、はい、黙って歩
く、怖いですね、
はい、ものすごく怖いです。そして行ってろうそくの一本をこうリーダーがポッと持って火を灯した時に、うわー助かったと思うんです。、うん、そのこうね、その瞬間ちょっとこうちょっとですよ、瞬間なんか孤独っていうの、
うん、
っていうのか味わいしながら、 こう友達と来てるというそれからみんなと来てるというところにその助けがあるんだな安心感があって、
うん、まあ、そういうプログラムの中で協調性であったり、そういう、こう人と人との関わり合いというのはやっぱ子どもたちで学ぶんですよね、うん、
学びますね、やっぱりね、うん、
いやでもそういうやっぱり、ね、体験が子どもたちにとって仲間のありがたさであったり、うん、友達の大切さであったり、はい、そして自分が一人ではないということを、ね、はい、感じる上での非常に素晴らしい、ね、うん、あの活動というか、ね、
そうですよね、
体験をね、うん、されてるってことですね。
確かにやっぱ今の時代はまあ十分一人で遊べる環境にありますからね、それが普通になってきてるので、まあそういうことをするあのとあの人と関わって何かをするっていうことがなかなかできない時代ですよね。
そうですよね。
そこからまあ今おっしゃったように不登校であったりとか、ね、いじめであったりとか、そういったところにこうつながっていく場合も結構今ありますもんね。そんな中でそういう活動の中で子どもたちがそういう気持ちが芽生えるっていうかね、
ですよ ね、 ね、
考える
こう人と人とこう会うというのはそこにあのぬくもりを感じるんですよね。どうしてもあのパソコンだったら、ね、冷たいだけですね。
そうですね、うん、やっぱりスキンシップはねいつの時代でも必要でありますよね、人のぬくもりを感じると、うん、そして地域の中で子どもたちがもう自分、まあ、大人もそうですけど自分が一人ではないと、はい、いうことが一番大切ですよね。
ですよね、うん、やっぱり一番欠けていますよね今ね。
そうですよね、
うんうん、いやぜひまたこれから先もね、
いや素晴らしい、いや、まあ、あの新年にふさわしい、はい、本当に、はい、素晴らしいお話を聞かせていただきました。
ご活躍を期待してますと言いますか、うん、そのね、いろんなまたお話が、ね、
いやでも学校にやっぱりそういう不登校支援をしてくださる先生がおられるというのってあんまり知らない方
も
結構多いと思うんですよね、うん、でまた学校によってもまた違うとは思うんですけれども、うん、ね、あの延岡にもこういったね、うん、方が何かおられるということをちょっと知っていただいて、
うん、そうですね、
で子どもたちもね困った時にはこのおじちゃんとこうね、うん、がいるっていうようにね、うん、思ってもらうだけでもね、また違うかもしれない、
ね、うん、私のところ来て本当にあのそういう何でもいいから話して遊んでいてほしいんですね、うん、
なんか近い存在にそういう方がいらっしゃるね、うんうん、
いや素晴らしい、
嬉しい
ですよね、うん、ありがとうございます、
ありがとうございました。尾形さんから何か一言なんかありますか。
もう年が年ですっていうところで必要だったらいつでも行くよっていうだけです、
うんうん、そうですね、うん、なるほど。いや僕もですね一つだけお知らせなんですけども、うん、はい、もう何回も去年から言ってますけれども、うん、あの今度2月の9日にですね、あの延岡あの総合文化センターのショーホールの方で映画とトークの LGBT イベントっていうのをさせていただくんですよ、はいはい、で入場というか、ま、映画があるので入場料というが1000円いるんですけれども、あのチケットの方を私の方で取り扱いさせていただいてますので、ぜひですねあの興味関心のある方はですね、はい、特にあの当事者同士のですね、うん、あのお話を、はい、があ の
トークセッションがある、
ね、トークセッションがあるんですよ、はいはい、であのこのコーナーにも何回か突発的にゲストで、はい、ゲストじゃないけどもさっきメイン司会者みたいになってる、ね、あの太田さくら、はい、うちのですね、はい、職員なんですが、はい、もう彼女も、まあ、あのトランスジェンダーというね、うん、まあ、性同一性障害っていうものをね、あの抱えてますので、はい、まあ、そういった方であるとか、あと 2,3 人登壇してもらう予定なんです、はい、もうこれ非常にですねあの県僕割と初めての試みかと思いますので、はい、ぜひ来ていただきたいなと思ってますので、はい、まあ、あの興味のある方はこのコーナーに
も、そうですね、
どんどんメッセージ今年もですね、はい、いろいろ、うん、はい、お願いしたいと思います、はいはい、
ありがとうございました。では尾形さんリクエスト曲をお願いします。
はい、メダカの学校がいいですね、私大好きです、はい、誰が生徒か先生かって。
メダカの学校は川の中、そっと覗いてみてごらん、そっと覗いてみてごらん、みんなでお湯にしているよ。
You are listening to FM Nobeoka 89.5.